サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。12月3日水曜日夜7時がやってまいりました。サバ川物語をお届けしてまいります。毎週この時間をお相手してますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一タッキーがまた今日も一人でお届けしてまいります。一人と言いましてもですね、実はスタジオには2人実は入っておりまして、こういうなんていうか誰かいるんじゃないかという雰囲気だけ醸しながら番組をずっと引っ張っていくという。さてスタジオには他2人誰がいるんでしょうかということで、気にもしつつ時たまおーとかうーとか入るかもしれませんが、これもまあスタジオの雰囲気作りということで番組を進めていきたいと思っております。寒くなってきましたね。ちょっと今日は明け方からちょっと天気が崩れまして、で気圧配置も、冬型になっていきます。この週末は、また久しぶりに、この時期らしい天気になっていくということでございますので、皆さん冬支度の方はいかがでございましょうか。車の方も冬支度ということで、私もなかなか忙しくて時間がないんですが、そろそろタイヤもスタッドレスタイヤに変えた方がいいかなと思います、と思ってます。というのはこの日曜日、土曜日は下関市でちょっとお話をするんですが、日曜日は佐賀の方へ行ってまいります。皆さん佐賀といえば何でございましょうか。何が思い出されますかね。佐賀でですね、防災のそういう研修会がございまして、まあ、その中でこの番組でもた、まあ、時たま最近はほとんど取り上げませんが、T-DIGという、災害事情訓練というのをやっておりまして、豊富防災ネットワーク推進会議のメンバー、食欲満点の豊富防災ネットワーク推進会議のメンバー、が一緒に、佐賀の 食欲 の、 冬を楽しみに行くということでツアーを組みます。佐賀は雪降らないということになってますけども、一応用心のためにタイヤを履き替えていこうかなと思っております。実は先週末はですね、今度は新見市の方の、大学に、公設貢献大学校というですね、災害救援をするためのそういう専門の学校がありまして、常時学生さんいないんですが、そこで桃太郎国際救援のため の、 そのブラッシュアップ研修会というのがありまして、そこに行ってまいりまして、頭上訓練してまいりました。もう山奥でしてですね、もう看板頼りにひたすら右行ったり左行ったりしながら、途中で美味しい蕎麦屋さんも見つけたりとかですね、いろんなグッドな発見もあったんですが、校長先生がですね、元国連の明石大使という、ね、非常に素晴らしい方が校長先生やってて、岡山空港を起点にですね、国際救援を岡山からやるんだという素晴らしい、動きでございまして、山口県は一体どこへ行ってしまったんでしょうかと思いながらですね、今夜の番組も続けていきたいと思います。今夜はどんなお話をするか、楽しみにしていただければと思いますが、前はね、橋、水ときましたんで、さて今日は何でしょうか。今日も最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。今夜の一曲目はですね、ラジオネーム川が好きさんからリクエストをいただきました。12月3日、川が好き、川に映った空も好きの標語を作った、アルクニユウンくんの命日だそうでございます。それではお届けしてまいりましょう。川が好き。時刻は間もなく7時9分になるところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議の、竹本浩一タッキーが一人でいつも通りお届けしております。いつの頃からか一人で放送ということになっていきましたが、過去、ちょっと途中抜けたりもしましたが、橋の話から始まりました。橋、これ橋にも棒にもかからないといつも言ってますが、橋、そしてその後水と、どうでしたかね先週の水。水理学という一般の方、ん？って水の断りってなんだろうって思われるかもしれませんね。で、 土木関係、建設関係ね、携わっておられる方も、水利課みたいな、水利学だと思いますね。まさかの河川管理課長が、うわ、水利学嫌だっていうわけにはいかないと思います。これ当然、もうプロ級の、もう水利大好きっていう方が多分、河川管理をされているものと思います。水が、すべてでございますんで、川はね。そこを川流れてきますんで、整備計画も含めてですね、水の断りが必要であると。ということで、住民にも断りが必要なんですが、こういう水の断りも知っておかないといけないという話でございました。で、今日はですね、橋来まして、水来まして、何しようかなというふうに思ったんですが、土。いや、というか、川は皆さんご存知の通り、下に何かあるから上を水が流れていくんで、いわゆる大地ですね。地があるわけです。天地人とか言いますが、あるいはね、風林火山でありますようにね、地は動かないというね、ことを言ってましたが、実はあれは間違いで、地は動くんです。家庭の中の地面も動いてますが、地は動くもんだということが最近もう分かっております。もちろんその最たるものは地震ではあるんですが、今日はですね、その大地、地の話をしながら、川へ持っていこうという強引なストーリー展開を目指しておりますが、さてどうなるかということで、で、皆さんもなぜ地震が起きるんだろうとかね、そういうのは小学校の中でも少しずつ出てきます。で、中学校では習いますし、高校では、覚えてます?地学っていうのがありましたよね。地学。ちょっと地学みたいな。どうでしたか?地学好きでしたか?そんなものせん、なんか地味な雰囲気ありましたよね。なんかまだ物理の先生とかだと、ね、実験準備室なんか行くと、いろいろあったじゃないですか、こう、物理の道具、電流を測る、ね、電流計とか、電圧計とか、ちょっと結構、かっこよかったじゃないですか。で、化学もいいじゃないですか、フラスコとか、フラスコでコーヒー飲んでる先生いましたけど、ね、昼間、大丈夫ですか大丈夫ですさっき塩酸使ったけど、水で洗っとったから大丈夫だよ、みたいなこと言いながら、フラスコとかビーカーで飲んでる先生いましたけど、あれもなんかこう、あ、科学って感じがして、サイエンティストみたいな、そんな感じがありましたけど、地学の実験室とか、地学の先生の部屋って、なんかものすごく地味だと思いますね。なんか開けると、なんか岩が転がってるみたいな。岩しかないみたいな。なんかそんな地味な、なんか高校時代皆さん思い出しません?で、先生も、派手な人いませんでしたよね。人に相手しても、そんなこと言ったらわかりませんが、岩と語られる人。ね。音無恵子って皆さん知ってますか?メゾン一国の、ね、高橋留美子原作の、あそこに出る、ね、音無恵京子さん。京子さんね。音無恵子じゃない。音無恵京子さん。ね。前は千草京子って言ってましたね、旧姓は。ね。その方が実は結婚された音無恵先生が、実は地学の先生ですね。で、その、やっぱ音無恵先生、やっぱりあるんですよね、岩と語られるという原作にも出ておりますが、漫画持っておられる方ぜひ見ていただければと思います。こういうふうに岩と語られるっていう、まあそういう意味では魅力的かなと思いますね。河川管理者は川と語らってるんでしょうかね。その辺をぜひまた後で小南課長にもお話し聞きたいところですが、まさにこの地学の部分で我々今サバ川を見ておりますが、なんでサバ川そこに流れてるんでしょう。川があるから川があるって思うんですが、やっぱりサバ川がここを流れてるっていうのはものすごい奇跡に近いんじゃないかなと思ってます。たまたま我々その恩恵を受けてますから、あって当たり前のサバ川なんですが、でももしかするとここはサバ川ではなくてサバ湖湖だったかもしれませんよ。もしかするとそれかサバ山山だったかもしれませんね。山だったとすると平野はないわけですから、防府市がないんですよ。多分防府市が存在してない。つまり我々が防府市で、美味しいラーメンを食ったりとかですね、楽しく遊んだりとか、生活を営むということもなかったかもしれませんね。まあ、そういう意味でその大地の動きという話をちょっとしていこうと思いますが、もういきなり難しい話になりますが、皆さん大陸移動説っていうのはお気になったことがありますね。よく世界地図を見ていたら、ヨーロッパと北アメリカ、ね。で、南アメリカとアフリカ。つながるじゃないかと。ね。お、俺偉いじゃん。と、こう、ね、俺の方が先見つけたんだ。とか言って、言う人がたまにいますが、 あの実はこの大陸移動説という、説を発表したのがドイツのアルフレッド・ウェゲナーという、まあ、一応こういう学者さんです。あの1930年に没してますが、あのこの方もあのなんちゅうことはなくて、ただ地図を見ていて、あこれつながるじゃんって思ったんだそうですね。で、あの結局あの洞察力というか観察力というか、それをまあ自分のまあ学問のその一つのこう柱にしたというか、説の柱にしたというところがありますね。で、ただそうは言っても当時って、あの、大陸が移動するって、昔はその地動説ですら大変だった。あの、大体天動説でしたよね。どっちでしたか？地動説ですか？天動説？天動説。天が動いてるもんで、地は止まってるもんだと思ってたわけですから、ましてやこの大陸が動くって、地止まって動かすなみたいな。ね、聖なる大地を動かすのかお前はと思われるかもしれません。日本に住んでたら多分そんなことは感じなかったかもしれない、ね、地震が起こるから、いや地面って揺れるから動いてんじゃないのって思うかもしれませんが、あの西洋の人、ヨーロッパなんて地震っていうのはほとんどありませんから、やっぱり地面って動かないもんだと思ってたかもしれませんね。そういう意味でこの大陸移動説が非常にこう打ち上げたんですが、あの残念ながら周りの学者さんからですね、馬鹿げた空想で終わったということでございます。で、もともとその先ほどお話した両端の大陸 の、 あの単にパズルだけの話じゃなくて、例えば出てくる化石なんか見ても、実は非常に同じような化石がその両端で存在してたということがあったり、動物のその化石ですよね、非常によく似てたということがあります。そういう意味ではこれくっついてたんだよっていう発想になるんですが、当時の学者さんは違うんだっつって、そこには大陸と大陸を結ぶ陸の橋、陸橋があったんだと、こういうふうに言い張ったんですね。これちょっと無理があるんじゃないかなと。今こんな橋かけたら、あの税金の無駄遣いして多分叩かれてしまいますが、あの陸の橋といって、本当に 両大陸を結ぶ陸の橋があって、そこを動物がちょこちょこ渡っていたという、かなり無理、こっちの方が今となって無理じゃないかと思うんですが、当時はそれが信じられたということで、結局その大陸が移動するという証拠を見出せないまま、結局皆さんに笑い物になって、1930年に亡くなってしまうということで、まさに、早すぎた天才だったというところが、まあ、正直なところじゃないかなと思います。で、これでしばらくはもう音沙汰なしでずーっと行くんですが、実はいろいろとやっぱ科学技術が発達しつつ、あるいはいろんな学問体系で他の別の面からのアプローチしていくと、どうもちょっと腑に落ちないねということが出てきたんですね。というのはちょうど今磁石を使うと北にこう針がピーって向きますよね、北極に北があるわけです。だから北極なんですけど、で要するに磁場があって、南極には南があるわけですね。そうすると、そういうN 極 S 極って、ほら棒磁石を思い出してください。砂鉄をこうばらまくと、ちょうどその周りに輪っかができるように磁場のこう流れが、あれ見えないもんですからね、幽霊ですよあれも、ね、見えないものをこう砂鉄を巻いてやるとこう見えるんですよね、こうなんか磁場の流れが、まさに北から南こうぐるぐる回るように、そういう磁場があるんですが、実は皆さんがよく見ておられる普通の岩、これもそういう磁場の影響を受けて、磁石みたいになってるんですね。非常に弱いんですけど、で岩をこう探るとどっちに側に北があったか、どっち側に南があったかっていうのが分かるんですが、どうもですね、北と南が周期的に逆転してたっていうのがまず一つ分かるんですね。南極北極がぐるぐる回ってたと、何年か周期で大逆転してたと。でそれだけじゃなくて、どうもですね、年代別にこう古い、だんだん新しい岩から古い岩バンバンバンバン掘っていくとですね、どうも単に北と南がひっくり返ってるんじゃなくて、なんか変な動きになってるよって、なんか北と南がよたよたよたよたしてるような感じになってた。あれおかしいねって、これ何なのっていう疑問が出てきた。で実はこれ後になってわかるんですが、大陸がこう動いてるもんですから、動きながら大陸は回転したり動いたりしますから、当然ただ北と南がぐるぐるぐるぐるこう周期的に南極北極が逆転してるだけじゃなくて、乗っかってる岩が右いたり左いたりしますから、そこに記録される、まさにカセットテープですね、カセットテープのその縞模様が右いたり左いたりするわけです。でそれを辻褄合わせると、あれ大陸これ動いてんじゃないのみたいな、そういうものが実は少しずつ分かってくるということになります。実はこの後でこれも奇跡的だったんですが、海洋底拡大説って、海潜ると海底ってあるんですが、実はあれが広がってんだっていうことがだんだん分かってきた。 大西洋がだんだん広くなってる、あれおかしいなって、止まってるはずのなんで大西洋って広がるのいうことなんですね。実はこれも先ほどお話した難しい、ちょっともう本当に難しい話をしておりますが、ちょうど大西洋のど真ん中に大西洋中央海嶺という、まあ、海底山脈がこう伸びてます。ちょうどこう、割れ目のようになってますね。でそこにあの地球内部からこうマグマがブーって吹き出してきて、で固まるんですが、固まるときにやっぱりあの磁場を帯びるんですね。あの南極北極の影響を受けて、磁石みたいになるんです。で実はこれは実はあのよくよく調べてみると、その割れ目から遠くなればなるほど岩石はだんだん古くなって、しかもあの NSNS ってひっくり返るって言ってましたけど、その割れ目に沿って平行にその NS っていう、こう、磁界を受ける、こう、矢印だと思えばいいですね。あの、北の方を向いてる矢印と、南の方を向いてる矢印が、実は交互に岩石にこう、記録されてると。まさにビデオテープにこう、縦にこう、印をつけていくように。で、ビデオテープがこう、巻かれると、その縦の印がどんどんどんどんこう、横へ流れていくような感じで、北南っていう帯状の、その磁場の分布がずーっと海底に広がってるって。これ、おかしいよねって。これもしかしたら広がってんじゃないって、海底ってあの大西洋ってどんどん横へ広がってんじゃないみたいなことで、実は急に言われるようになったのがこの 海洋底拡大説といって、これが実はウェゲナーはあれはバカもんじゃなかったんだというあの決定的なフォローをするあの学説として実はこれ有名なんですが、そこが出てきてですね、やっとあのおっちゃん言ってたこと正しいんじゃないかということになってきたということです。非常に時間をかけながらここまで来たということで、やはりあの前回 の水の話もそうですが、なかなか一つのものができるまでにはですね、やっぱり時間がかかるということでございまして、こういうものの積み重ねで先人 の言ってたことが正しかったんだということが、いやようやく証明されてきたという話でございました。大変難しい話をしておりまして、運転されている方はあまり聞きますと、ぶつかってしまいますので気をつけていただければと思います。それでは、ここで一旦頭をほぐしていただくということで、再び曲明けコーナー明けにはもう少し優しくかいつまんでお話をしたいと思います。はい、おなじみではないですがタッキーのつぶやき、つぼやきのコーナーがやってまいりました。今日はどんな話題にしようかなと思ったんですが、今日大地の話をしております。大地、あるいはもう普通普段我々が言う言葉は土地という言い方をしますが、実はその土地には名前がついておりますよね。私もあの本の方で書いてます。土地のについてる名前はタイムカプセルだという話をしています。タイムマシンを使ってやってきたわけではありませんが、先人たちが何かの思いを使って意味を持たせるためにつけたという名前があります。実はですね、自然災害から名付けられた地名もよくございまして、恩に注目をちょっとしてみるといいんですよね。例えば川の氾濫とかがあるような場所、あるいは扇状地とかはですね、林とか和田、伊能、曽根とか芝とか、そういう名前が実はついています。ただし漢字は当て字になっていると思います。音だけです。音なんですね。あるいは谷、低地では、鎖骨、鍋の形ですね。そうた、平地では広、枝、今井ですね。今井さんって言いますよね。鎌、肘とかです。ふけ、三つみ、三月とかいろいろあるんですね。あと高潮、津波関係でいきますと、ふくら、かが、かちなどあります、ね。地滑り、土砂崩れなどのところに、ほけ、どういう意味なんでしょうね。穴、梅、鍋、くれ、たい、あそ、あります。これ音だけで漢字が当たられてますから、当然あの変わってる可能性があります。例えば長野県の あの妙高山の近くに赤倉っていうところがあります。これ私も行ったことがありますが、あと、そういう赤倉っていうのはさっきありましたね。倉。まさにそうなんですよね。で、大倉とかなんとか倉、中倉とか、そういうものはやっぱりそういう意味を表してるんですね。あと、まあ、タイっていうのはもう緩やかな大地のことを表しますが、平地は今井っていう話ですよね。で、あと、竜。これはよく言いますが、水が走るとかいろんな意味がありますけども、土石流の流ですよね。まさにあの 洪水が走るとかそういった意味になってきてます。福井県にこれも私行ったことがありますが、九頭竜川というのがありますが、竜が9つ頭を持ってるわけですから、なんと川ぐちゃぐちゃな、もうあの暴れ川だったんだということがこの名前からよくわかるということで、大地の名前、土地の名前こそがですね、実は過去の人たちから我々に伝わるメッセージじゃないかなというふうに思っております。今日のタッキーのつぼ焼きは土地の名前についてお届けしてまいりました。